さて今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、津久見の津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれ伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、どう
ちょうど今お話ししていたのがスーパーディスコナイトの話、先ほどありました今週金曜日、うん、対馬先生それこそディスコ世代になるのかなってお話聞いてましたけど、
うん、そうですよ、学生時代行ってましたよ。
わー楽しそう、うん、
だから僕東京、うん、早稲田行ってたから、はい、あの東京行っててね、うん、それでね学生向けのディスコあるのよ。
学生向けなんですか？
だからそこは行くんだけど、
はいはい、
あのなんちゅうかな、まあ、そんなになんかなんちゅうかなかっこよくないのよ、
はいはい、
でね、
はい、
六本木とか、うんうん、あっちの方に行くと、はい、すごく本当は楽しいらしいのよ。ところが黒服のお兄ちゃんが、はい、入り口の前に立って
ドアの横に昔立ってましたよね。
立ってるの。それでね、うんうん、お前入っていいよ、お前 OK とか言うの。で僕も行くでしょ、はい、だから帰れって。
若い子はダメなんだって。
ダメダメダメ。
ドレスコード的なものがあったりとかってことなんでしょうね。
それもあるのと、うんうん、それとね、まあ、当時やっぱりクレジットカード、
はい、
クレジットカードであの、はい、まあ、当時ゴールドっていうのはステータスだったんです、
はい、
クレジットカードを持てなきゃダメだった。
あ、信用情報の問題があるんですか、
う
ん、
だからと僕が学生時代の時は、はい、あの学生っていうのはクレジットカードを持てなかったから。
そうですか。あ、そっか、今はあの親のカードのあれとかありますけど、うん、昔はそういうのなかったんですよね、
うん、あれがなんか身分証明書っていうかね、まあ、素性をまあ保証するものやった。
へえ、そんな時代があったんですね、
う
ん、
だからまだ僕もそういったね、はい、ちょっと高級なディスコ、はい、後にクラブとかね行ったことない、
はい、憧れますよね、うん、
今週金曜日のイベントは入り口に黒服はいないので、はい、おそらく大丈夫かと思いますさて今回のテーマは隣人トラブルについてですね、はい、台風の被害に遭われた方からのご相談、まずご紹介お願いします。
はい、先日の台風、風がすごかったですね。私の住んでいる地域では最大瞬間風速が20メートルを超える風が吹きました。この風で隣の家の木の枝が折れて、その折れた木の枝が私の家の庭に飛んできました、
はい、
そして私の盆栽にぶつかって盆栽の枝の一つが折れてしまいました、
うん、
私が隣人かっこ仮名で A 氏と言いますに事の次第を話したところ、 A 氏は謝罪し弁償すると言ってくれました、
はい、
ところがその数日後 A 氏の代理人と名乗る弁護士から内容証明郵便が届きました。その郵便にはこのような記載がありました。あなたの主張は要するに A 氏の所有する木の枝によりあなたの所有する盆栽を壊すという被害を受けたので損害賠償をするということになります。ところがそもそも A 氏の所有する木の枝によりあなたの所有する盆栽を壊したことについてどこに証拠があるのでしょうか。 A 氏は隣人であるあなたから詰め寄られて隣人関係を悪化させないためにとっさにあなたに謝罪したものであり、後からよく考えてみると A 氏が責任を負うべき理由はないと現時点では考えています。したがってあなたの請求には応じられません。私は今後どうしたら良いでしょうかというご相談をいただいています。
うん、まず A さんの所有する木の枝によって、うん、相談者の所有する盆栽が壊されるという被害被ったんですよね、
はい、
ですから損害賠償を請求するっていうことですが、これ法律的に正しいんでしょうかっていうのも、台風の影響で起きた出来事だから、うん、不可抗力って言ってもいいのかななんて思ったんですけど、いかがですか。
うん、これですね、その盆栽が壊れたのは台風のせいではないかということですよね、
うん、
確かにね、自然災害というのを考えてみたときね、
はい、
どこにも責任追及できないんですよ、
うん、
例えばね、阿蘇山が噴火したことあったじゃないですか、
はい、
それで灰が降りましたよね、
うん、
で車や家の屋根に灰が積もってこう大変な思いをした方結構いると思うんですよね、
はい、
でこう誰にも責任追及できないでしょ。
確かに、
まあ、渋川さんが言うのも今回の場合もそれではないかという考え方ですよね。
そうですね、うん、
でもね、同じようにね、自然災害であってもね、人災と区別がつかない場合があるんですよ、
はい、
例えばね、国道に接した土地に竹が生えてます、
うん、
それが風と雨で国道に倒れ込みます、
はい、
そのため走行していた車が横転してしまいました、
うん、
という場合にね、その竹が倒れたのはその竹を生え放題にしておってきちんと手入れしていないれば当然風と雨では倒れなかった、うん、というような関係があるんだったら、その竹の占有者管理してる人がね、 責任を負うっていうのは何か当然だと思いません？
はい、
うん、
はい、このことをね明らかにした法律があるんですよ、
うん、
まあ、民法717条第2項ってね、
はい、
そこには、まあ、畜牧の占有者は畜牧の栽培等に過失、すなわち本来やるべき管理を怠ったと、
うん、
で不適切な危険な状態にしていた場合には損害賠償責任を負うということになってます。
へ、
ということは今回の相談者の方の場合、うん、どうなるんですか？
それにはね、ちょっとね、はい、相談者のもう少し事情を聞かないといけないですね、
うん、
でここでそもそもその相談者の方はね、どうして盆栽が隣の木の枝のために壊されたと主張してるんでしょうか、
はい、
うん、相談者の方はこれ一部始終を見てたんでしょうか？
相談者によるとガシャンと音がしたので庭に出てみると台の上に乗せていた植木鉢がコンクリート張りの地面に落ちており、植木鉢が割れるとともに植木の枝が折れており、そしてそのそばに木の枝が一本落ちていたということです。
木の枝によってこの木の枝が折れた瞬間を目撃したわけじゃない、盆栽の木折れる瞬間を目撃したわけじゃないってことなんですよね。
そうですね。
じゃあ、この A さんに対する責任追及ってのは微妙なところかもしれませんね、うん、
まだまだね、こう簡単に結論を出すのはちょっとまあ早いですよね、
はい、
まずね、その植木鉢の乗せていた台です、
はい、
これはグラグラしていたり幅がその植木鉢の大きさに比べて狭かったりするというような事情はありましたか？
いえいえ、強固な台でありかなり幅広であったようです。
植木鉢の重さはどれぐらいでしたか？
結構な重さがあったようです。
するとですね、その外的な力が加わらない限り、
うん、
植木鉢は台から落ちないことになりますね、
はい、
でまた風の影響、まあ、風速20メーターでもぐらいだったら多分落ちないでしょうね、うん、
そうですね。
そう考えると隣人の A さんに責任追及できるんですか？
いや、もう少し考えないといけないですね。
まだ早かったですね、
はい、まあ、この植木鉢のねそばに落ちていた木の枝です、
はい、
これの大きさは どれぐらいだったんでしょうか？
かなり大きいものだったそうです。
隣のね人であるのは A さんの庭にある木と当該木の枝との関係です、はい、これはどうだったんですか？
その隣のお家の木に折れた跡がありますし、その切断部は当該落ちてた木の枝とね大体同じ大きさだったそうです。
するとですね、はい、まあ、A さんの庭にある木の枝が、うん、相談者の有する植木鉢もしくは盆栽そのものに当たって枝が折れたという蓋然性が非常に高いですよね、
は
い、
そうですね。
さらにその相談者はガチャンという音を聞いたと言ってましたよね、
はい、
するとですね、残るは当該木の管理状況ですね、
うん、
どうだったんでしょうか？
かなりの老木でシロアリに食われたものだったそうです。
するとですね、その畜牧に、まあ、そういった管理にですね瑕疵があった可能性が高いですね、
うん、
このようにが考えてみるとですね、うん、相談者の主張というのはほぼ裏付けられたことになりますね、
うん、
まあ、そうするとですね、相談者は隣人である A さんにですね損害賠償請求することができると言えそうですね。
今回の相談で言うと A さん一旦責任を認めたにもかかわらず後からそれをひっくり返しているってことなんですよ。こういったことは許されるんですか？うん、
これね、褒められた行為ではないと思うんですよね、
はい、
だけども法的には合法なんです、
そうなんですね。
ただね、今回のね内容証明郵便にはね問題があります、
はい、
のね、確かにその裁判においてはね立証すなわち証拠を提出しなきゃいけないんですよ。しかもね、その証拠を提出しなければいけない責任というのは賠償を求める側にあるので、
うん、
証拠を明らかにしてくださいということ自体には問題ないんですよ、
はい、
しかしながらですね、隣人という関係においてですね証拠がなければ払いませんよと一方的に主張することはあなたの言うことは一切信用なりませんと言ってるのとほぼ同じなんですよ。
あ、そうですね、
これはね、いたずらにトラブルを拡大させることになりますね、
うん、
まあ、今回もね、このような状況になる前にこの弁護士の方に相談者が相談に来れば、まあ、トラブルの拡大は防げた可能性というのはありますね。
いつの時点で弁護士に相談したらいいですか？
今回の場合にはね、遅くとも隣人と話した時点、つまりね、うん、隣人がお金を支払いますと賠償しますと言った時点で相談に来てほしいですね、
うん、
これね、変だと思うかもいるかもしれませんけども、
はい、
とね、よくね、その自分たちだけで話し合いをしてね、
はい、
それで解決したと思っている方は多いんだけども、
はい、
実際にはね、問題がくすぶった形で残ることの方が圧倒的に多いんですよ。
あ、そうなんですね。
でね、終局的な解決っていうじゃない、
はい、
最終的な解決とかね、いうやつ、それはね、弁護士の関与でですね、
うん、
まあ 弁護士というのは紛争解決のプロですので、うん、弁護士の関与がやっぱり必要な場合が多いですね。
そうですよね。やっぱお隣さんってずっと一緒にこれから先もね、お顔を合わせる間柄ですから、気持ちの中にどっかね、こうわだかまりみたいなのが残るよりも、プロの方に任せた方が先々ずっとね、いい関係を保っていけるような気がします。
そうなんですよ、うん、隣人関係は一回崩れたら、
はい、
ずっとですかね、20年30年後ぐらいじゃないですからね。
そうですよ ね、
ですね。だから早い段階でぜひとも相談行ってみてほしい。一回とりあえず話を聞くだけ聞いてみた方がいいかもしれません、
うん、
津島先生、こんな時どうなるの。この時間はつくみの津普通の島津島総合法律事務所の津島誠二さんでした。津島先生、どうもありがとうございました。
こちらこそ。